はい、デジーネハーでーす。はい、ゲストアナグラさんです。
こんばんは。
はい、こんばんは。今日はもう記念のデジーネハー収録になります。シナリーが、また、買っていただいたんですけども、買っていただいた方がすごい方に買っていただきました。
誰ですか？
サウンド&レコーディングマガジンっていうね、
サンレコですね。
サンレコっていう、録音とか宅録とかしてる人ら、制作してる、音楽制作してる人は多分一度は手に取ったことのある雑誌やと思うんですけども、それにまあよく出てはる、赤川真一さんですね。レコーディングエンジニア、スタジオデザイナー、いろいろ本当に音に関わることをいろいろされてる方なんですけども、その方が、わざわざ東京から奈良まで、来ていただいて、で、聞いていただいて、で、めでたく、納入することになりました。はい。ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
視聴の後に、近くの、料理屋さんにお食事に一緒に行かさせていただいたんですけども、はい、めっちゃいい人ですね。
もうさ、
はい、
これ赤川さんの前に買っていただいた方の名前を出してもいいんですかね、うん、いいですよね。別に皆川さんですよね。
はい、
ミナペルフォネン、ミナペルフォネンお店に、皆川さんにご注文いただきまして、納品させていただきましたよね、シナリーを、
はい、
で次赤川真一さんですよね、
はい。その間に またね、いらっしゃるんですけど、
間に、はい、シナリーはいましたっけ。
いらっしゃいましたか、ね、はい、神戸の
今制作中のところですよね、はいはい、ちょっとそれは特注というような形ですけれども、どちらの方もですね、はい、とても著名な方、
著名ですね、
方ですけれども、はい、どちらにも私はお会いして感じますけれども、
はい
は
い、
やはり、
うん、
いい人ですね。
いい人ばっかり。
いい人ですし、
うん、
超
いい人、しかも
いい人ですし、うん、すごくやっぱ決断とかね、うん、そういうのが早いですね、すごく早い。
もうホームページ見ただけで決めたって言ってはったんで、
うん、
確認に来ただけって言ってました。
うん、
か確認だけで、
ご連絡をね、いただいた、はい、翌日ですよね。
もうそうなんですよ。いきなりメールをいただいて、
はい、
ソニーハウスの方に、うん、で今日は一日スタジオにいるんで電話かけてくださいって言って電話番号があったんで、うん、もう僕はもうビビりながら、
うん、もうガクブルで、
ガクブルしながら、もう震えながら、
はい、
電話したんですけども、
はい、
赤川さんに、
はい、そしたら明日行くからぐらいの感じですよね。
明日明後日とか時間ありますかみたいなんで、
うん、
ああ大丈夫ですよって言ったら、
思わず言っちゃったんです
よ
ね。
思わずっていうか、普通に、別に大丈夫やし、
うん、
普通に大丈夫なんで、
うん、2つ返事普通ね、
うん、
明日明後日ちょっと待ってくださいってなると思うんですよ、うんうんうん、明日はちょっと無理ですとかあると思うんですけど、
うん
うん、もうほんまもう全部、
うん、
全工程でしたもんね。
うん、そうですね、うん、ちらっと考えて別に何もなさそうやったんで
本当に実際何もなかったんで受け入れ体制でも OK ですからね、はい、
受け入れ体制万全なんで、
はい、
あの 大丈夫ですって言ったら、じゃあ明日か明後日そちらを伺っていいですかって言われて、
はい、で、まあ、住所をねちょっとあの、うん、送ってくださいって言われて、
うんうん、
まあ、住所をメールさせていただいたんですけれども、うん、その直後に、うん、あの今メールしましたっていうことを電話させてもらった ら,、うん、
たら
あの赤川さん、私たちにソニハウス青森やと思ってはって、
はい、青森に行きそう
になってたみたい でメールの住所を見て奈良やったっていうのでね、もう別にだからもう青森だろうが奈良だろうが
どっちでもよかった、
明日でも明後日でも行くんですよもうそのぐらいこうフットワークが軽くてね、決断力とね、もう別にそれが奈良だったからといってね、うん、何でもないんですよ。
そうなんですよね、うん、ほんまね、今日もあので、新幹線乗る前にあの電話しますって言ってはって、
うん、
電話待ってたんですけど、あの全然連絡来ないんで、こっちから電話したらもう京都新幹線で京都についてついてたっていうぐらい、ほんまにフットワークから軽い
方、フットワーク軽いですし、
うん、
すごい今日いろいろお話しさせて、ずっと一緒にいて、
はい、
もう結構最後の方、中盤か最後の方ぐらいに、
は
い、
うん、
まあ、来月でしたっけ、なんかボリビアに、ボリビア、あ、
そうそうそう、ボリビアにレコーディングに行く、
行くっていうのをさらっと言ってはりました
けど、PA に行くや、うん、
すごいさらっと言ってましたけど、そ、ね、私それをさらっと言いすぎてて、うん、私ボリビアっていう名前のね、うん、ライブハウスやと思ったんですよ、うん、そういう有名なね、関東 の,
あ、はいはい、
あのボリビア行くんです。
南米のボリビアじゃなくて、
ね、南米のボリビアじゃなくて、はいはいはいはい、だから、あ、そういうね、うん、僕ボリビア行ったことないんですよっていうか、うん、いう軽い感じやからねあのボリビアっていう有名なライブハウスに赤川さんはまだ行ったことないんだと思ってね、
う
ん、
あ、そうかそうか、
なんか恥ずかしいとかまだないみたいな感じで言われてたんで、普通ボリビアってないでしょ、大体
ないですよね、
行くことも多分行くこと1回は行くみたいなね、
普通にないです
よね、ないですよね、そう、うん、
よっぽど好きじゃないとね、
うん、僕まだないんでみたいなノリやったんで、うん、いや、ないでしょでね、途中からね、あの、うん、国のことやって気づいたんですけど、ね、標高が 2000m とか言われてたんで、これもしかしてと思って、
うん、そっか、
うん、そのぐらいのね、フットワークのね、うん、軽い感じの方でした、
うん、そうですね、うん、めっちゃすごいですね、
うん、
うん、
すごくなんかね、
うん、
だからといってそういう、こうせっかちなね、
あ、せっかちさ、全然
そういうなんか適当な、うん、ポンポンっていう感じではなくて、うん、一応お話
と、どっしりした
感じ、ちゃんとお話もゆっくりできるし、うん、っていう感じの方で、
そう、
すごくお話もすごくしやすかったです。私も初めてでしたけれども、
うん、
結構けん、うん、あのね、すごくせっかちで、こう、うん、オラオラ系の方だったらどうしようかなと思ってたんですけども、うん、
ね、
あの緊張、こっちが硬くなっちゃって、
はいはいはい、
あのね、お話でき、うん、しにくかったらどうしようかな、
どうしようかと思ったんですけど、
緊張で、うん、でも
一切そんなこともなく、けど、うん、赤川さんがおっしゃるには、
うん、
嫌なやつにはめっちゃ嫌な態度取るって
自分で言われてましたね。俺、めっちゃ冷たい、
めっちゃ冷たい、
嫌なやつにはめっちゃ冷たいって、ね、うん、
嫌なやつにはめっちゃ冷たいって、
うん、
そこもまあ潔い感じで、すごいいいと思うんですけど、
うん、
ねえ、いや、ほんまね、スピーカー作っててよかったなって思いますね。なんかそんなほんま出会えへん、普通になんか働いてて、なんか違う仕事してたら多分出会ってなかったやろうから、
うん、
そういう人たちに、
うん、
で、まあ、実際出会っていろいろお話できてるんで、
うん、
なんかめちゃほんまに良かったなって思いますね、もの、うん、作ってて、
そうですね、
うん、
うん、
なんかな、赤川さんとも一緒に話してたんですけども、うん、小規模で、あの小規模でも、あのすごいクオリティの高いものを作って、うん、でそういうなんていうのかな、まあ、大量生産せえへんから、そういうどっかになんていうのかな、下ろさないっていうか、
うん、
あの、
まあ、中間マージン、
中間マージンをなんていう、どっかにこういっぱい売ってもらうとこに 下ろすような商売の仕方じゃない時代が来てるなっていうのをおっしゃってて、
やっぱり二極淘汰されていく、そういう中間でのマージンを取るようなところが、
マスに出すためにそういう中間マージンいっぱい取るようなとこと一緒にやるようなやつ、
メーカー、
まあ、まあ、主流ーー、主流なメインストリームのやつと、その暴流っていうか、まあ、小さい流れでもクオリティ高くやるっていうか、真剣にやってるような本格的なものをその小さくやってる人らが、まあ、やっぱ音楽の世界でもそういうのがメジャーにあえていけへんいけへんけど、ポップスっていうか、ポップな音楽でクオリティの高いものを作るっていうか、そういうのがめちゃ増えてきてるっていうのが全部のなんか共通点やなっていう話をしてて、いやほんまにそうなんですよねっていうね、そういうのは感じますね。なんかやっぱ世の中不況とか言いながらも、そういうものづくりに対してめちゃくちゃ真剣にやってる人らっていうのが、小規模でやってるっていう人らがマスに頼れへんっていうのがすごい増えてきてて、世の中は良くなってるような気がしますね。なんか、まあ、赤川さんもそうやし、赤川さんもそういうメジャー相手に全然してけへんかったけど、すごい今も立派な、千葉にすごい立派な、東京から1時間のところにすごい贅沢なスタジオを作って貼ってって、できたばっかりなんですけど、まあ、そこでまたすごいクオリティの高いものを作られていくんやろう、っていうことでなんですけど、まあ、それとか、まあ、皆川さんもそういうもうほとんど直営店でしか売れへんっていうか、自分のとこで作ってそれをまあまあ、そのマスに出せへんで、そういう、まあ、自分とこで売るっていう、そういうやり方っていうかのが支持されるし、作り手も増えてるっていうのがなんかめっちゃいい流れですよね。
実際赤川さんもその不況のこととか全然、
そうですね、
あんまり感じてないっていうふうに言われてましたもんね。
やっぱでもあの不況はほんまに不況で、あの僕も最近浜松に行ってきて、そういう中小企業を回って、あのスピーカーの材料を頼むとこ探してきたんですけども、そういうなんていうかな、バブルのところを経験してきて、いっぱい作っていっぱい売るっていうか、そういう品質とかじゃなしに、まあとにかくいっぱい作れみたいな、のをやってきた人らはすごい
もろに受けますよね。
もろになんか影響を受けてて、それをまあ大きくなったものを小さくするのはほんま難しくて、
そうですよね、
そこで首が回れへんっていうか、動きが取られへんくなってるようなとこはいっぱいあって、やっぱりそういうとこはすごい苦しんでると思うんですけども、最初からやっぱり小さくやって、ほんで好きな人、ほんまに好きな人に売るっていうか、と一緒にやっていくようなところがあれなんですよね、これからの流れになっていくんですよね。
だから淘汰されていって、
そう
言ってみたらチャンスというかね、
そうなんですよ、
あのいい時代だと本当に思いますね。
そうですね、だからそういう大きいところは早くそういう小さいところに順応できるような体制を取っていかないと、このままではやっぱりラッチが開かないと思いますね。そういうなんかそういうのは料理屋さんとか見てたりとか、小さい店やのにすごい美味しいもん出したりとか、まあそういう大きいところで勤めてた人が小さなカフェでめっちゃいいもん出してるとか、なんかそういう時代、いろんなとこでそういう流れが来てるなっていうのはめっちゃ感じますね。
そうですね、
なんかまあそういうのに僕らもなんていうかな、そういう流れを意識してるわけじゃないけど、 なんかものづくりしてる人らがそういう意味でつながっていけたらめっちゃいいなっていうか、
うん
うん、なんかそういう人ほんまにいいもん作ってる人ってやっぱプロデュース能力に関してはやっぱ難しいところがあるんで、
うん、
プロデュース告知っていうか宣伝みたいなところ、うん、そこはやっぱマスに持っていけないんで、
うん、
そこのなんていうかつながりでいろいろなんていうかお互いがお互いをなんていうかリスペクトし合うっていうか、
うん、
でいろいろそういういいもいいものを欲しがってる人らにそういう横のつながりみたいなんで、
うん、
あの紹介し合うような流れが、
うん、
多分もうすぐできていくと思うんですよ、うん、今はそれがブツブツ途切れた感じであると思うんですけども、うん、なかなかそれを一つにまとめることは難しくて、
うん、
でもそういう流れも多分あって、
うん、
今それに向かっていってるんでしょうねっていうのは、うん赤川さんとも話してたんですけども、うん、それはほんまに実現しそうですね、
うん
うん、なんかそういう中国での大量生産とか、
うん、
グローバル企業とか、うんまあ、そういうのが話題になるなってる一方で日本国内はそういうものづくりっていうか、
うん、
原点みたいなところに立ち返ってるんちゃうかなって思いますね、
うん
はい、
はい、もう本当にね、
はい、
すごい人は、
うん、
いい人だっていうねことも分かりましたし、
うん、そうですね、
まあ、そう絶対そうとも限りませんけども、
うん、いやいい人が
というかね、いい人だ、いい人というかね、その考えがね、
うん、
やっぱりこう矛盾がなく、うん、すごくスッと通ってる人だから有名になるんでしょうね、うん、
そうですね、うん、なんかそういうね、本物を知ってる人にね、僕のスピーカーを認めてもらえ
太鼓判でしたよね
たのがね、ほんまに自信になりましたね、うん、やっぱりうん、なんか一人でやってるし、
そうですよね、
スピーカーを作ること自体は、
うん、
やっぱりそういうなんていうのかな、ちゃんとした経験でいろんなものを知ってる人がその支持してくれるっていうか、
うん、
それはほんまになんていうか自信になるっていうか、うん、よかったなって思いましたね、
うん
はい、
なんかすごいやっぱり今日もあの、うん、視聴してもらいましたけれども、はい、すごくプロ、まあ、プロ中のプロですから、うん、その音に関しては、
うん、
初めて聞くその感想というかね、
うん、
このスピーカーの特性みたいなところをすごく分析的に感想を言っていただけたりなんかして、うんうん、私も聞いててすごく楽しかったですし、
そうですね、
まあ、なんか新発見というか、うん、自分で作っておきながら、あ、そういう特性があったのかっていう部分をなんか教えてもらったような感じで面白かったですね。すごい新鮮でした。
そうなんですよ、もうほんまにね、
うん、
目から鱗というか、
うん、
知識が広がるっていうか、
そうですね、なんか、うんうん、びっくりしたとこもあって、
うん、
うん
うん、すごいありがたい、その言葉いただけただけでもありがたいのに、
うん、
まあ注文までいただいてね、
うん、
まあすごい良かったですね、
うん、
はいはい、
うん、
うん、
なんかやっぱりすごく、
うん、
そのスピーカーを作る難しさを知ってるんでっていうふうに言われてましたけども、あのいきなり完成したものをね、
うん、
あのこう求められてるんじゃなくって、うんうん、その一緒に作り上げていきたいっていう気持ちがすごく強くある方ですし、うん、なんか本当にそこってね、あの、うん、お客さんとただ作ってる側のお金を払って渡して終わりじゃなくって、うんうんうん、なんか本当にチームみたいな感じでやっていけるっていうのが、
うん、
本当になんかなかなかそうやって 忙しい人ですからね、そんな時間も普通、普通というかね、うん、取るのって難しいじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱりお金で解決するならパッと払っていいもんだけあげてよみたいなねことになりがちだと思うんですけども、うん、なんかそうじゃなくて全然なんかそれ自体も楽しんではって、うん、そのここまで有名で、うん、すごい方なのになんかそういうところもまだなんていうかな楽しんでらっしゃって、
うん、
当たり前のようにね、うん、なんかそれをずっと求め続けてるというか、
うん、
そうやって
やっぱね、
うん、
あの今年50歳っておっしゃってましたけどね、うんはい、50歳に見えない
んですよ、ね、見えなかったですね、すごくめちゃくちゃ若かった、
めちゃくちゃ若く感じましたね。
その見た目だけじゃなく、うん、あの喋った時の
そうなんですよね、考えてることとか、考えとか
そのまあ喋り方もそうですけども、うん、あれって思うぐらいすごく若かったです。
そうなんですよ、50歳の人とは思えへんぐらいある意味僕らと近しい考え方というか、そうなんか
ちょっと友達っていう感じのね、
うん、
そのなんか
なんか全然若さがありましたね。
は
い、
それはなんか
なんかあいわゆるなんか一つ上の世代の人と話してるっていうか上から目線なとことか一切なかったし、
はい、なんかでも二十歳のお子さんがいるって聞いてすごいびっくりしました。お子さんの方が私はなんか年が近いので、
うん、
こんなお父さんってありえるのっていう感じでしたね。
ねえ、ほんまにね、
うん、
そこもびっくりしましたけど、
そうですね、
なんかもうそういう大人になりたいですね。
なんかすごい自然ですしね、そのなり方が、
うん、
そのなんかわざとそういう風に演じてたりとかするわけじゃなくて本当に自然体な感じの方だったので、うん、なんかこうすごくこちらもなんか自然にお話ができました、
うん、ね、
うん、
はい、そういうことです。そういうこと
報告ですよね。
報告しました、ま
あ、ソニーハウス、
はい、記念のデジオでした。記念のデジオ、はい、
うん、
そういう本当に良かったです。
はい、はい、まあこれからまだね完成はまだちょっと先なので、うん、どうなるか、はい、ね、はい、あれです一緒にこれから赤川さんも一緒になんかこう作り上げていく、はい、感じですけれども、
はい、いろいろ試作しながら
ね、まだ東京の方でも、はい、だから千葉か、はい、千葉とか東京の方でもう聞ける機会がね、
はい、
またできるんじゃないかなと思いますけども、
はい、また何かあればこちらでご報告します。
はい、
はい、それではありがとうございました。
ありがとうございました。